私は現在自殺予防の電話相談のボランティアをしています。相談者のほとんどは周囲に悩みを打ち明ける相手がいなくて一人で悩みを抱えています。一生懸命考えているつもりでも同じ考えが堂々巡りをしています。人は一人で考えているととても辛く深く落ち込みます。もう自分はいない方が楽だとも思えてくるようです。電話相談はそんな人のためにボランティア相談員が待機しています。自分の考えや思いを誰にも伝えることがなかったら自分なんかいらない人間だ、そんな苦しい日々を生きていくよりも死んだ方が楽と思ってしまうようです。もしこのラジオをお聞きのあなたが同じような思いでいるなら電話でお話をしてみてください。お話をする中できっと何かが見えてくると思います。電話相談は助けてあげるというのではありません。相談者自身の中にある心の力がよみがえり、少しでも気持ちが明るく楽になってほしいと願っています。そして問題があるとしたらそれを解決する方法も自ら考えられるようにと毎日活動をしています。ある日机に向かうと電話のベルが鳴りました。50代ぐらいの女性でしょうか。聞いてもらっていいですかと話し始めました。声が小さく元気がない様子です。できるだけしっかり聞こうと受話器を耳に押し当てて受話器の向こうの声に耳を傾けます。体はボロボロで老人のようだし気持ちは子供のように不安定で何に対しても自信がないと話します。うつ病と診断されてからしばらく経ちますが良くなる気配もなく今では寝込むことも多い。夫は自分の病気に対して全く理解がなく何を怠けているのか、毎日の家事がそんなに大変とは思えないと言われている。子供たちはそれぞれに自立していき話し相手にはなれずとても孤独感が強いとのことです。私は本当に寂しく辛い思いをしていらっしゃるんですねと声をかけると、そうなんです、分かってもらえますかと少し元気が出てきたようです。辛い気持ちがこちらに伝わったと感じて安心したのか不安に思っていることを徐々に話し始めました。小さい頃母が厳しく何をしても叱られ全く自信が持てなかった。結婚しても今度は夫が厳しく常に夫の顔色を見て過ごしてきた。そのため子育てにも自信が持たなかったと。自信がないという言葉が何度も出てきます。私はそれでもあなたは生活に子育てに一生懸命頑張ってきたのですね、子供たちもそれぞれに自立して育っていけたのですねと話すと、そうなんですよと答え安心した声が聞けました。1時間近く話を聞き、また私の愚痴を聞いてくださいねと言われ話を終えたのでした。辛い気持ちを話すことにより初めの元気のない声からは徐々に落ち着いてきた様子が感じられました。あなたとお話ができてよかった、誰にも話せないこんな話を聞いてくれてありがとうと言われると、私もあなたとお話ができてよかったです、ありがとうと返しています。電話もしてくれてありがとう、私を相談の相手にしてくれてありがとうという気持ちさえ生まれます。ありがとうという感謝の言葉を聞くたびに多少なりとも誰かの役に立ったと感じます。そんな時はボランティアをやってよかったと思います。またある女性からは生きているのが苦しい、死にたいとの電話がありました。親の期待に応えたいができない自分を責め続けているとのことでした。生きているだけで十分ではないですか と私は言葉を返していました。え、生きているだけで十分なんですか？それならできるかもしれませんとの返事です。中には怒りながら話し続ける人、またこちらの何気ない言葉に怒り出す人もいます。でも気持ちをぶつけるところが他になく、ここにしかないのでしょう。かかりにくい電話を何度もかけて、やっとの思いでつながり、そしてその怒りが電話をかけてきた人の思い苦しみとして伝わってきます。人間は生きる力を持っています。それは神様が生かそう生かそうと働きかけているように思うのです。人が悩み苦しむということは、何とか自分を支え、よりよく生きようと努力している過程でもあります。その気持ちや心に寄り添うということは、相手の苦労をねぎらい、エールを送ることでもあります。一本の電話を通して、顔は見えないけれど、その人を大切に思い、大丈夫ですよ、と、その人の中にある生きる力を信じ、生かそうとする働きに手を合わせながら、一生懸命聞かせていただいています。何も言わない無言電話にも、その背後にあるさまざまな声にならない叫びを大切に受け止めたいと思います。人の苦しみや深さは他人には測れません。でも寄り添うことはできます。あなたも十分生きている意味があります。生きている価値があります。生まれた意味はあるのだと励まします。生きる意味がわからなくても、本当に好きでない仕事をしていても、生きていていいんだ。と思ってほしいのです。悩む人の心の中に明るい希望の兆しが現れることを信じて、これからも一人でも多くの方々の気持ちに寄り添っていきたいと願っています。